聖書を朗読いたします。旧約聖書詩編の63編1節からと6節、新教大学聖書の895ページです。詩編第63編1節から6節までをお読みします。神よ、あなたは私の神、私はあなたを探し求め、私の魂はあなたを渇き求めます。あなたを待って、私の体は渇ききった大地のように衰え、水のない地のように乾き果てています。今私は聖女であなたを仰ぎ望み、あなたの力と栄えを見ています。あなたの慈しみは命にも勝る恵み、私の唇はあなたを褒めたたえます。命のある限りあなたをたたえ、手を高く上げ皆によって祈ります。私の魂は満ち足りました。父と随のもてなしを受けたように、私の唇は喜びの歌を歌い、私の口は賛美の声を上げます。と引き続き、と新約聖書テモテへの手紙の2の1章の3節からと14節までをお読みします。新教大学聖書新約聖書の391ページです。テモテへの手紙2の1章3節から14節までをお読みします。私は昼も夜も祈りの中で絶えずあなたを思い起こし、先祖に習い清い良心を持って仕えている神に感謝しています。私はあなたの涙を忘れることができず、ぜひあなたに会って喜びで満たされたいと願っています。そしてあなたが抱いている純真な信仰を思い起こしています。その信仰はまずあなたの祖母ロイスと母エウニケに宿りましたが、それがあなたにも宿っていると私は確信しています。そういうわけで、私が手を置いたことによってあなたに与えられている神の賜物を再び燃え立たせるように進めます。神は臆病の霊ではなく、力と愛と思慮分別の霊を私たちにくださったのです。だから私たちの主を明かしすることも、私が主の囚人であることも恥じてはなりません。むしろ神の力に支えられて、福音のために私と共に苦しみを忍んでください。神が私たちを救い、聖なる招きによって呼び出してくださったのは、私たちの行いによるのではなく、ご自身の計画と恵みによるのです。この恵みは永遠の昔、キリストイエスにおいて私たちのために与えられ、今や私たちの救い主、キリストイエスの出現によって明らかにされたものです。キリストは死を滅ぼし、福音を通して不滅の命を表してくださいました。この福音のために、私は宣教者、使徒、教師に任命されました。そのために私はこのように苦しみを受けているのですが、それを恥じていません。というのは、私は自分が信頼している方を知っており、私に委ねられているものを、 その方がかの日まで守ることがおできになると確信しているからです。キリストイエスによって与えられる信仰と愛をもって、私から聞いた健全な言葉を手本としなさい。あなたに委ねられている良いものを私たちのうちに住まわれる聖霊によって守りなさい。と以上です。と祈祷を捧げます。私たちの主なる神様、私たちが今ここで共に礼拝を守り御言葉を聞くようにと招かれていますことを心から感謝します。私たちは日曜日ごとにあなたが私たちに命を与えてくださり、私たちの歩みを導いていたこと、いてくださることを思い起こします。私たちは朝ごとにあなたが今も働いておられ、私たちを神の国へと招いていたくださることを覚えます。私たちが日々あなたに与えられているものを分かち合い、共に助け合いながらあなたのもとで歩みを続けることができるようにどうか導いてください。この代々木上原教会の歩みをあなたがどうか強く支えてください。ここに関わるすべての人たちに大きな祝福を与えてください。教会の交わりの中で共に御言葉に学び、あなたに祈りを捧げながら歩むことができますように、そしてその交わりの中で苦しむ者も悲しむ者も共に支え合い、共に仕え合い、共に喜びを持って歩むことができますように、今この時に困難な状況に置かれているあらゆる人たちのために祈ります。戦争のために、災害のために、事故のために、さまざまな事件のために、あるいは身近なところでいろいろなトラブルに巻き込まれたり、自分自身を見失ったり、さまざまなことが原因で私たちは苦しんだり悲しんだりすることがあります。具体的に傷を受けている人たち、心に傷を受けている人たちをどうかあなたが顧み、平安と希望とを与えてください。そして私たちが孤立するのではなく、もっとお互いに学び、お互いに力を合わせながら共にあなたに仕えていく歩みをすることができますように、今ここで共にこのように礼拝を守ることができますことを心から感謝しつつ、この祈りを主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。私はこの9月中旬から10月後半にかけて、つまりこの代々木上原教会での仕事を本格的に開始する前に、沖縄キリスト教センターが企画したドイツの旅に参加しました。参加者の希望を聞きながら、キリスト教センターや旅行者と相談しながら日程を決め、そして私が通訳兼ガイドとして案内をして回るというもので、小さなトラブルはあったものの、無事に帰ってきて、そしてまたここで仕事を始めることができ、心から感謝しているところです。で、そのドイツの旅は10日間ほどの駆け足の旅でしたけれども、多くの教会を見て回ることができたこと、そして現在のドイツの教会が抱える いくつかの問題に触れることができたことは、私にとってとても大きな収穫でした。最初の日にフランクフルト空港からウィルズブルクという町を経て、ロマンチック街道を南下し、ローテンブルクで一泊しました。ローテンブルクというと、ドイツを観光する日本人が必ずと言ってよいほど訪れる場所で、皆さんの中にも行かれた方があるかもしれません。神聖ローマ帝国の時代の自由都市として栄えた町で、現在中世の町並みを見ることができる場所としてよく知られています。でそこには町を囲む城壁があり、中心部には広場があり、広場に面した建物には大きな仕掛け時計が据えられています。また広場の近くには一年中クリスマスの飾り物を売っている店もあり、多くのお客さんたちで賑わっています。広場の近くには聖ヤコブ教会というプロテスタントの教会があり、その中に入るとリーメンシュナイダーという彫刻家の作った祭壇を見ることができます。でこのリーメンシュナイダーという人物は、ウィルツブルクに工房を開き、市長にもなり、そしてちょうどルターの宗教改革の時代に生きた人物であったわけですけれども、ルターの宗教改革にいち早く賛同した人の一人です。でしかしその後、貧しい農民を解放しようと農民戦争に加担したために捕らえられ、二度と彫刻ができなくなったと言われています。またルター教会は農民戦争を鎮圧する側に回ったため、リーメンシュナイダーの作品を長い間評価してこなかったとも言われています。でこのあたりのことはガイドが必ずと言っていいほど説明することですし、日本語の旅行案内書でもよく読むことができることです。でしかし私は今回参加者たちにもっと別の視点からドイツの街や教会を見て回ってほしいと思いました。できる限り現在のローテンブルク、あるいは現在のローテンブルクの教会の抱える課題について知ってもらいたいと思いました。というのは、町や教会というのは決して歴史的な遺物ではなくて、現在も生きて存在しているものだからです。ローテンブルクやその周辺一帯は現在は過疎化という問題に悩まされています。そのあたりは農業が盛んで、農村風景はとても見事なのですけれども、でも実際は企業が土地を買い占めたり、農業経営が大規模化し、大型の機械が導入され、人手を必要としなくなっています。でそのために貧富の差が拡大し、多くの若者が故郷を去っているという去っていくという、そういう現象が起こっています。でそういう中で教会もまた経済的に行き詰まり、教会に集まる人たちも少なくなり、十分な活動ができなくなっています。でこのあたりのことは、まず旅行案内書には書いていないことなわけですけれども、そういった現在の一面というものをぜひ知ってほしいというふうに私は思いました。で私は参加者を案内して、聖ヤコブ教会の外壁に置かれている彫刻の前に行きました。で今回の旅では時間的な余裕がなく、現地の人たちに 実際に説明してもらうということはできませんでしたけれども、私はかつてローテンブルクのプロテスタントの牧師から聞いたことを思い起こし、それを旅の参加者にも伝えました。聖ヤコブ教会の外壁に置かれている彫刻は、これはリーメン・シュナイダーの祭壇と比べて決して有名ではないわけですけれども、ゲッセマネの園の光景を描いたものです。でかつて聖ヤコブ教会の牧師はその像の前で私にこう語りました。私はこの像をこの教会の最も大切なものと考えていますというふうにその牧師は語ったのです。私たちの教会には聖ヤコブという十二弟子の一人の名前が付けられています。でもだからといって自分たちがヤコブの栄誉に預かることができると考えているのでは決してありません。むしろ自分たちは聖ヤコブ教会というその教会の名前を聞いたり語ったりするときに、ゲッセマネでイエスが苦しみつつ祈っている間居眠りを始めたヤコブのように、自分たちもまた眠ってしまっていないかを絶えず問い続けていますと、そうその牧師は語りました。でその牧師は決して聖ヤコブ教会だけが居眠りをしていると言おうとしたのではなく、ドイツの教会が、あるいは世界各地にあるさまざまな教会が今日という時代のただ中で主イエスに仕える十分な働きを果たせていないのではないかと、そう問いたかったのだと思います。そしてゲッセマネの園で居眠りを始めたペテロ、ヤコブ、ヨハネに主イエスが言われた言葉、目を覚ましなさいという言葉を思い起こしながら、自分たちもまた目を覚まして主イエスに従っていくことが大切だと、そうその牧師は言おうとしたのではないかと思います。聖ヤコブ教会という、そのヤコブという名前を聞くたびに、その牧師は自分たちが居眠りをしていないかと、あのゲッセマネの園で起こったことが今も起こってはいないかと、そう問い続けていると、そういう話をかつて聞いたことがあります。でそのようなことを私もまた今回と参加者に伝えました。でこの牧師は農業の問題を含む今日の社会状況の中で、キリスト者がいかに目を覚まし、またさまざまな課題を明らかにし、それに対応していくことができるのかということを問題にしていました。そしてその言葉は深く私の印象に残っています。私はこの牧師の問いを思い起こしながら、今回のドイツの旅を始めることになりました。そしてドイツの教会のこと、日本の教会のこと、さまざまなことを考えながら、そこで旅の中で出会った、聖書の箇所が、先ほどお読みしましたテモテの第二の手紙の一章三節以下でした。で今回の旅のことをもう少し、紹介させていただきたいと思いますけれども、今回の旅では土曜日にミュンヘンのカトリック教会の夕拝に参加することができました。そしてその翌日の日曜日にバスで移動したわけですけれども、移動の途中にニュールンベルクにあるローレンツ教会の礼拝に参加することができました。そしてその後バスでまた行動してライプツィヒまで行ったわけですけれども、その日曜日の夕方にライプツィヒの聖トマス教会の夕拝に参加することができました。でこれはまさに偶然だったのですけれども、カトリック教会で説教を担当した司祭は女性の司祭でした。そしてまたニュルンベルク、そしてライプツィヒという2つのプロテスタント教会で説教を担当した牧師も女性でした。でそれぞれの力強い説教を聞きながら、私は大きな感銘を受けました。でドイツの教会 プロテスタント教会では教会歴によってその日の説教の箇所があらかじめ割り当てられている、そういう暦があるのですけれども、そのゆえかとニュールンベルクの朝の朝拝、そしてライプツィヒの夕べの夕拝で読まれた聖書の箇所はいずれも今日お読みしましたテモテへの第二の手紙一章三節以下でした。で、そのうちの朝の礼拝、ニュールンベルクのローレンツ教会の女性の牧師はこの手紙のこの部分の7節の前半を踏まえながら説教を展開しました。7節の前半に神は臆病の霊を与えてくださったのではないという言葉があります。私たちはこの世でさまざまな不安や思い煩いがあると、しかし臆病になることはないと、臆することはないと、私たちは確信を持って歩むことができるんだと、まあ、いうようにその牧師は説教を始めました。で、臆病になる必要はないと、確信を持って歩むことができると、その確信というのはそれは何よりも私たちが信頼することのできる方がおられ、そしてその方に従っていくことができるという、そのことのゆえに持つことができる確信です。12節の後半には、私は自分が信頼している方を知っており、と、自分が信頼している神様を知っていると、そして私に委ねられているものをその方がかの日まで守ることがおできになると確信しているというふうにあります。私たちは信頼できる神様を知っていると、その神様が私たちに賜物を与えてくださっていると、そしてその賜物を私たちは生かしていくことができるということを私たちは知っていると、神様が与えてくれた賜物を神様が生かしてくれている、それが私たちの確信だと、パウロは、この手紙の著者パウロは手も手に書いています。で、この確信というのは、この聖書の箇所の5節によれば、まず手も手の祖母ロイスと、それから手も手の母エウニケに与えられたものです。で、その祖母そして母親から受け継がれた信仰というのは手も手へと確実に受け継がれました。この手紙の著者パウロはそのことを思い起こし、不安を覚えることなく、神にあって力強く歩むようにと手も手に手紙を書いたのです。で、ローレンツ教会のその女性の牧師は、そのようなことを紹介した後で、手も手の不安というものがどういうものであったのか、あるいはそこから始まってさらに現代人の私たちが感じる不安というものはどういうものかということを説明しました。その牧師は人間関係によって生じる不安、また社会的な関係によって生じる不安について説明し、さまざまな今地球規模で起こっている問題のことに触れ、最後に核兵器によって私たち人間や自然が破滅されかかっているという、そういう不安について言及しました。で、そういうさまざまな不安があると、自分が好むと好まざるとにかかわらず、核兵器によってもしかしたらこの世界は滅びてしまうかもしれない、そういう不安がある中で、キリスト者はどう対処しなければならないのかという、そういう問題を投げかけました。で、このニュールンベルクのローレンツ教会の牧師が不安ということをテーマに、キーワードにして説教を展開したのに対して、ライプツィヒの聖トーマス教会の牧師は同じ聖書の箇所に基づきながらも、恥という言葉をキーワードに説教を展開しました。説教者によってもいろいろ同じ箇所を扱いながら強調点の違いがあるんだなということを感じさせられました。で、その聖書の箇所では8節に、 私たちの主を明かしすることも、私が主の囚人であることも恥じてはなりません。むしろ神の力に支えられて、福音のために私と共に苦しみを忍んでくださいと、パウロは書いています。また10節後半から12節の前半に、キリストは死を滅ぼし、福音を通して不滅の命を表してくださいましたと。この福音のために私は宣教者、使徒、教師に任命されましたと。そのために私はこのように苦しみを受けているのですが、それを恥じてはいませんと。それを恥じませんというふうに書かれています。パウロは自分が福音の宣教のために迫害を受けていると、今実際に囚人になっていると、苦しみを受けていると。で、しかしそのことを決して恥とは思わないと断言しています。そしてテモテに対しても、福音のためにパウロと同じような苦しみに遭うかもしれないけれども、決して恥じることなくその苦しみに耐えるようにと進めているのです。で、ライプツィヒの聖トーマス教会の牧師は、この恥ということを紹介しながら、具体的に3つの例を語りました。第一は、経済が全てに優先する、そういったドイツやヨーロッパの社会の中にあって、教会の財政というものがとても逼迫していると。そして社会福祉や教会の対社会的な活動の面での活動が以前のようにできなくなりつつあると。実際に教会堂も老朽化していると。で、そういうことを考えると、教会に何ができるのかという思いがしてくると。そういう財政上の困難を抱えている教会を恥ずかしく思わざるを得ないような、そういう現実もあると。でもそれを恥じてはならないというふうに語りました。この恥の2つ目の例として、この牧師が挙げたのは、第二に、その旧東ドイツの時代に、その牧師自身を含めて幼児洗礼を受けた多くの子どもたちが、親に対して、なぜ幼児洗礼を自分に授けさせたのかと詰め寄る場面があったそうです。社会主義といわれる時代の中で、キリスト者であるということ自体を恥ずかしく思う、そういうようなことがあったのだということを述べました。そして第三に、教会の中で洗礼を受けよう、あるいは信仰告白式を受けようとしている中学生たちと、その牧師たちの学びの時を持っているということを紹介しながら、何人かの中学生が、自分はキリスト者として生きるつもりだけれども、周囲からは理解してもらえないことがあると、キリスト者となることを恥ずかしく思うことがあると、そういう言葉を発していたということを紹介していました。で、このような例を聞きながら、私はドイツと日本との間にはさまざまな違いもあるのですけれども、しかし共通点も多いなというふうに感じました。またドイツの教会が、キリスト者が、そこにいる牧師が、現在という時代が抱える問題に、例えば核兵器をどうするのかというような問題も含めて、目をそらすことなく、キリスト者として教会に関わる者として真剣に迎えようとしている、そういう姿を見ることができました。で、この2人の牧師の2つの説教には、すでに述べましたように、最初の牧師は不安という言葉をキーワードにして説教を展開すると、次の牧師は恥という言葉をキーワードにして説教を展開するという違いがありましたけれども、しかし結論の部分は同じでした。そしてその結論の部分というのは、まさに聖書の言葉から取られた、その聖書の内容であるということができます。7節8節にこういう言葉があります。神は臆病の霊ではなく、力と愛と思慮分別の霊を私たちに くださったのです。だから私たちは主を明かしすることも、私が主の囚人であることも恥じてはなりません。むしろ神の力に支えられて、福音のために私と共に苦しみを忍んでください。福音のために生きると。でその時に神から力と愛と思慮分別が与えられる。力と愛と思慮分別の霊に生きることが大切だということを、この二人の牧師は結論の部分で強調しました。そしてそれは全くその通りだと私も思いました。力と愛と思慮分別の霊に生きるということは一体どういうことなのでしょうか。私たちもまたキリスト者として生きようとするときに、臆病になってしまうことがあるかもしれません。臆することがあるかもしれません。あるいは自分がキリスト者であるということ自体に恥ずかしく思ってしまうということもあるかもしれません。でもどんな不安が襲いかかってきても、どんなに恥ずかしく思いたくなるようなそういう状況に陥ったとしても、私たちは力強く歩むことができます。でそれはどうしてなのでしょうか。力強く歩むことができるというのは、それは私たち自身が力強い、その強い力を持っているからではありません。私たち自身が自分の力を信頼し過信し、その力を頼みに自分の思い通りに行動する、でそれが良いということではありません。それぞれが自分が正しいと、自分には優れた力があると確信し、そして自分の力のみを行使するようになったら、そこからは争いしか生じないでしょう。パウロが言おうとしていることは、私たち自身にどういう力があるかということではなく、私たちが神の力によって生きることができるようになるのだということです。私たちに力の霊が神から与えられると、神の力が私たちに与えられるということです。私たちが臆病になるとき、臆するとき、不安を覚えるとき、恥ずかしくなるとき、その不安や恥ずかしいという思いを、私たちは神の力、霊の力によって乗り越えることができるのです。神に支えられて、私たちはさらに相手に愛を抱き、共に力を合わせながら、共に支え合いながら、困難な状況に立ち向かうことができます。現在のさまざまな不安に立ち向かうことができます。主イエスは私たちを迫害する者、私たちに敵対する者のためにも祈れと、敵をも愛しなさいと言われたことがあります。私たちは自分と意見や生き方の異なる人たちとも愛を持って共に生きる作業を始めることができるのです。どうしてそんなことができるのか。それは神の愛、神様の愛を受けることによって初めて可能になることです。そして私たちは思慮深く歩むことができます。分別を持って行動することができます。それは神様から思慮分別の霊が与えられるからです。先ほどお読みしました新教訳聖書では、思慮分別というふうに訳されていますけれども、言語は2つの異なる言葉が組み合わされているわけではありません。私は思慮とか、あるいは思慮深さというふうに訳してもいいのではないかと考えています。思慮深くあるために、思慮深く行動するために、私たちは聖書に親しみ、聖書に学ばなければなりません。しかしそれだけではなく、他者と対話を積み重ねながら共に歩まなければなりません。そしてさらに重要なことは、神に祈りながら歩むということです。 私たちが思慮深くなれということをパウロは進めているのではなく、神様が与えてくれる思慮分別の霊によって生きなさいと、それに生かされるものとなりなさいということをパウロはここで進めているのです。私たちは眠った状態でただ同じことを繰り返すだけではなくて、目を覚まして、どんな状況が私たちの周りを取り囲んでいるのかを知るものとなりたいと思います。現在にさまざまな問題が起こり、またそれがさまざまなところで指摘されています。夜の暗い闇を見つめると、私たちは不安に陥ってしまうかもしれません。あるいはみんなが、周囲にいる人たちが経済的な成功や楽な生活を求めて生きている中で、自分だけ苦しみを抱えてしまうようなことがあると、自分に対して恥ずかしくなってしまうということがあるかもしれません。しかし、ドイツの教会の中にも問題点を明らかにし、その不安をきちんと見つめ、そしてそれに神から与えられる力、愛、思慮深さを持って立ち向かおうとしている人たちがいます。私も今皆さんと共に力強く歩むことができればと、愛を持って共に使い合うことができればと、さまざまな課題に思慮深く対応していくことができればと切に望んでいます。それは私たちが共に力、愛、思慮の霊に生かされて歩むときにのみ可能になることです。神様が愛、力、愛、思慮分別の霊を与えてくださることを感謝しつつ、また神様にさらに力、愛、思慮深さが与えられるようにと祈り求めつつ、共に歩むものとなりましょう。祈ります。天の主なる神様、あなたが力、愛、思慮の霊で私たちを日々生かしていてくださることを覚え、心から感謝します。それにもかかわらず、私たちはいろんな問題、課題に直面して不安になることがあります。また福音のために生きようとするときに臆したり恥ずかしくなったりするようなことがあります。しかし、そんな時にあっても、私たちが居眠りすることなく、目を覚まして、あなたに従い続けていくことができますように、どうか守り、導いてください。私たちにあなたの豊かな力、愛、そして主の霊を注ぎかけてください。この祈りを主イエス・キリストの御名を通して、御前にお捧げいたします。アーメン。と引き続き賛美歌394番を歌います。そしてその賛美歌を歌った後と聖餐式をと広い師と望む副牧師にと指示していただきます。
お立ちいただいたまま、これから聖餐式に移りたいと思います。最初に賛美歌の81番の一節をご一緒に歌いましょう。お座りください。弟子たちが裏切ったあの夜、主イエスはパンを手に取って感謝し、それを裂き弟子たちに分け与えて言われました。これはあなた方のための私の体である。私の記念としてこのように行いなさい。食事の後、主は杯をも手に取り、感謝の祈りを捧げてから弟子たちに渡して言われました。この杯は私の血によって建てられる新しい契約である。飲むごとに私の記念としてこのように行いなさい。味わい見よ主の恵み深さを。拝賛奉仕者の方どうぞ前へ。今からパンとブドウ酒を皆様にお分かちいたします。主イエスキリストを心から信じ受け入れておられる方はどうぞどなたもこれをお受けください。まだその信仰に至っておられない方はその時が来るまでお待ちください。私たちはやがてその時が来ることを心から待っております。なおパンとブドウ酒はご一緒にいただきますので、皆さんに配り終わるまでどうぞお待ちください。これは私たちのために裂かれた主イエスキリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わいましょう。 これは私たちのために裂かれた主イエスキリストの体です。これは私たちのために流された主イエスキリストの血です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わいましょう。拝参いたします。これは私たちのために流された主イエスキリストの血です。主イエスは言われました。あなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。この主があなた方と共におられます。安らかに行きなさい。アーメン。祈ります。主なる神よ、あなたは主イエスキリストの十字架と復活によって私たちをあなたの命に預からせ、今私たちをこの世にお使わしになります。どうか死の影の谷間のようなこの世界の中で私たちをあなたの命の証人としてお持ちください。あなたを信じる全世界のあなたの証人としてお持ちください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。どうぞ皆様お立ちください。先ほどと同じ賛美歌81番の2節と3節を歌いましょう。